Thank you. 唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、あなたをまことに知ることは永遠の命に至る道です。どうか私たちが御子主イエス・キリストは道であり真理であり命であることを深く知って御後に従い、永遠の命に至る道を絶えず進むことができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ。復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、かたくなに自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって、私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第113編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をご覧ください。詩編第113編。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ。今よりとこしえに、日の昇るところから日の沈むところまで、主はすべての国を越えて高くいまし、私たちの神、主に並ぶものがあろうか。弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪田の中から高く上げ、子のない女を家に帰し、子を持つ母の喜びを与えてくださる。ハレルヤ。 神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主、イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして、全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父なる神様、あなたの御言葉はまっすぐで、あなたの御業はことごとくあなたの真実を語り継げています。御言葉を愛し、あなたの御業を愛している償な心の者たちに、あなたは賛美を授けてくださいました。新しい心と新しい歌を授けてくださいます。感謝も賛美もあなたによるものです。今日もあなたへの感謝と賛美を携えてきた者たちを通して、あなたの皆が豊かに褒めたたえられますように、この礼拝を通してあなたの御心が一人一人の心に満ちあふれるものとなりますように。自分の罪ゆえに平安のない者がおりましたら、あなたの平安と慰めをお与えください。神様、御子の復活の証しが世界中に告げ知らされました。しかし人の心はあなたへ望みを抱くよりますます荒れてきているのを見ています。人類への最大の喜びの知らせに関心を持つ者も望みを抱く者もなく、依然としてこの世が全てであるかのように闇の中を歩み、 闇の技が行われています。それでもあなたの慈しみは深く、差し伸べられているあなたの御手を見ております。私たちはキリストという土台にしっかり立って歩んでいきたいと思います。移り変わりの激しい変化の多い中、心を騒がせず、あなたを信じ、私たちのために死んでくださった主イエスの聖なる御心を愛し、生きていきたいと願います。復活の望みがあるゆえに、力強く大胆にこの世を生きられます。その信仰に生きる者たちの心を強め、一層自分を清くし、愛の業に生きられますようお助けください。私たちの教会を揺るがないあなたにある安息を示す教会として養い育ててくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。出エジプト記第20章15節です。旧約聖書の126ページです。出エジプト記第20章15節、盗んではならない。
殺してはならない、監視してはならない、実戒は行いと心の一致を前提としています。考えてみれば、神の戒めが人の内側にある悪しき心を行動にさえ移さなければよいとすることを容認するわけがないというのは当然のことです。しかし、その当然のことが当然ではない、そのような偽善を自然とするのがこの世の在り方ですが、聖書はもともと人はそうではなく、神に作られたその本来の在り方へ立ち返らせようとしていることは、この実戒を受けるときに記憶すべき重要な視点です。今日は第8の戒め、盗んではならないです。これまで行動に移さなければ人殺し、姦淫とみなさない、人の偽善に気づかせつつ、人の内側にある軽蔑、憎しみ、妬み、怒り、情欲から人の本来の在り方へとの道を実戒は示していることに触れました。ところがこの盗んではならないに関しては、心の中で盗むといってもすぐに思い浮かぶものはありません。それより警察に取り締まる犯罪をすぐ思い浮かべるのです。それこそこの戒めは盗みという行動を制する戒めではないかと思います。どうでしょうか。私たちが今日この第8の戒めを正確に理解し受け止めるために、実際に人のものを取る行為に限らず、盗みの範疇をまず理解する必要があるのではないかと思います。そこから盗んではならないと命じられた戒めにある中心的な意味合いをご一緒に捉えていきたいと思います。物を盗むというのは警察沙汰にもなることですが、目に見える窃盗、誰もが犯罪と思い警察が取り締まるような盗みでなければ、それほど深刻だとは思わず、盗みとも思わないこともあるかと思います。例えば時間を盗むこと、従業員が約束した時間の間仕事をサボることや怠けるというのは時間を盗んだと言えるでしょう。しかし時間を盗んだから警察沙汰になることはなく、時間を窃盗したことにはあまりならないのです。人の良心に委ねられる側面が大きいと思います。このように物を盗むだけではなく、技術やアイデア、人の言葉を盗む、手柄や名誉、信用、さらに考えを広げますと人の人生を盗むということもあると思います。多少抽象的ではありますが、それらを所有するために人は時間、努力、労力を費やしてきたものであるという共通点があることに気づかされます。実際に盗みと聞くとすぐ思い浮かぶ物を取ることから考えても、ある人が所有しているものというのは一般にその人自身の労苦による収入から得たものです。労苦による身です。人のものを盗むというのは、その人が費やした時間、労力の代価によって得たものを取るということですので、物を盗むだけではなく、その人の時間と労力を盗んだとも言えます。限られた時間を生きる人にとって、時間を盗むということは大げさな表現かもしれませんが、命の一部を盗むことでもあります。金額の大きさや物によっては人生の多くの時間と労力をかけたものもあるでしょう。いずれにしても盗みとは、自分の時間と労力を費やして得た正当な収入からのものではなく、人が時間と労力を使い得たものをその人の許可なしに 自分のものにしたものと定義できると思います。使徒パウロはエフェソに送った手紙の中で、盗みを働いていた者は今からは盗んではいけません、むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさいと戒めました。盗みではなく正当な収入でと。ここからも盗みとは正当な収入によって得たものではないという意味が含まれているのです。ところで、全てではないということを承知の上ですが、人は労苦せずに得る収入を喜ぶのではないでしょうか。時間と労働を投入し得られる収入は、時間も力も必要。金銭がこの世においての生活を豊かにし安楽にしてくれることを知っているので、あればあるほど日々の生活に思い悩むことはなく生きられると思うのです。それに労苦する時間に縛られる、故に労苦せず楽をして得ることを多くが喜ぶのです。人は正当な収入ということより労苦せずに与えられることを得をしたと思うのです。少なく働き多くもらえたらと思うのです。極端な言い方ですが、仕事はしたくなく金銭は欲しい。その端的な例がこの社会に見られる不正や賄賂などでしょう。その根っこは盗みと違わないのです。そして不正や賄賂に陥ってしまった人のことをテレビのニュースで見ると、誰もが批判をするのです。一つ想像してみましょう。大きな金額の金銭が目の前にある。例えば目の前に1000万、2000万円が置いてある。あなたのものにしていいと、受け取っていいとそそのかされる言葉に、この1000万円を得るためにどれほどの労苦と時間がかかるのかを知っているし、それがあれば楽に過ごせる、欲しいものが得られる、やりたいこともできる、時間にも余裕ができる。なお人は自分が 利得を受けることに自分が利得を受けることに関しては、目の前の不正な富が不正であっても不正ではないと、受けても良いものと見たい、その心も働くのです。実際にはほとんどの人に起こりもしない例ではありますが、それこそ私たちはそのような誘惑を受ける立場や状況、場面に置かれていないので起こりもしない。しかし実際には同じ心、実行はしていないものの、正当な収入からのものではない、むしろ労苦せずに得られるものを喜ぶ心があること自体、行動に移していないだけかもしれません。そのような人の心に最も必要なのは信仰です。この一生涯を最後まで養っておられるのは物ではない、金銭ではない。私たちの人生を安らかにしてくれるのは作り主であられる神への信頼である、この事実に生きたいのです。とともに、ここで人への神の宣告の言葉をご一緒に思い起こしたいのです。創世記3章で禁断の実を食べた人に塵に変えることが宣告されました。そして汗を流してパンを得ると告げられたのです。人は汗を流して収入を得て食べて生きるようにとされました。それが神の人への宣告です。あくまでも人はその神の宣告を忠実に実行して生きるものであることです。これには課せられた労苦を通して、かつて労苦のなかった良い時、その時神にあって人
の本来の在り方がどうであったのかを思い起こさせていると思います。労働を通して自分のものを得るようにされたこと、当たり前で簡単なことと思われることですが、しかしこの当たり前を当たり前に生きるようにとされたことに意味があると思いませんか。まるで神がおられないかのように、目に見えるこの世の営みが全てであるかのように、自分の都合や自分の利得を優先にする人にはなおさらこの宣告に生きることは難しいでしょう。人のものを盗むことはまさにこの宣告から逸脱した生き方です。パウロ先生が正当な収入を得てなお困っている人に分け与えるようにと教えていますが、その良いとされる姿へ立ち返る前に、まず自分の口に入るものに対する忠実さがなければそれは実現不可能なことでしょう。大学1年の時、コンビニで夜8時から翌朝8時までアルバイトをしていたことがあります。アルバイトを始め1ヶ月経った後、給料を手にした時、もらった給料があまりにも少ないと感じた時のことを忘れられません。ため息とともに帰り道に歩きながらつぶやきました。神様に、神様、一生懸命働いたのですが少なすぎですと。その時に自分のつぶやき、しかし正直な自分の声に応えてくださった神の御声を、今でも、いや生涯それを忘れることはできないと思います。ごく小さなことに忠実になりなさいという答えでした。ルカによる福音書19章17節の言葉です。お金が少ないとつぶやいたことを恥ずかしいと思いながら、すぐ神様分かりましたと答えました。そして以前よりも誠実に働いた記憶があります。ちょうどその頃、韓国では政治家のスキャンダルで何百億円の不正が連日ニュースで報道されていましたが、その巨額な金銭、大金より神の前、自分の手元にある数万円がはるかに尊く価値があると思いました。不正で得たものより、労苦して得た私のものを神は喜ばれると思いました。マルコの福音書では、多額の献金をする人たちの中、献金箱にたったのレトン銅貨2枚を入れるやもめの話が出ています。主イエスは彼女が一番多く捧げたと言われました。神は金額の大きさではなく、その金銭の価値を見ておられます。そしてその金銭に価値を与えるのは私であることを忘れないでいきましょう。神は私が所有しているすべての価値を正しく測られます。私たちがどのように得たのかをすべて正しく測られます。使徒パウロは、盗みを働いていたものは今からは盗んではいけません、むしろ労苦して自分の手で正当な収入を得、困っている人々に分け与えるようにしなさいと教えています。盗みを働き得たもので人に分け与えるのではなく、自分の時間と労力、自分の命とも言える時間と変えて得たもの、その正当な収入で貧しい人を助けるようにと教えています。主イエスは受けるよりも与える方が幸いであると教えておられます。これこそ第8回が究極的に指し示す人が立ち返るべき本来の在り方です。繰り返しになりますが、そのためにはまず盗んではならないと言われる戒めから始めるようにと 実戒は教えているのではありませんか。目に見えるものを盗むということはほとんどないと思いますが、しかしこれまで時間を盗むこと、人の労力を盗むことはなかったでしょうか。学生は時間と労力を費やして知識を得ずにテストにカンニングをすること、それは盗むことでしょう。今の勉強を通して得ている知識が本当に神の尊い皆のため、隣人に仕えるために用いられるように祈りつつ、私たちはだからこそ知識を得るときにも時間と労力を費やした正当なものとし、神の目によしとされる、よしと図られるものにしていきましょう。働き人は受ける権利に目が開かれ、権利の主張、受けることを中心に物事の判断をせず、私自身に与えられる時を誠実に働くことによって、会社とその仲間にも迷惑をかけず、むしろ会社から受ける以上に与える心で生きようではありませんか。この世においては誰もその報いを顧みてくれなくても、私の神は私の手元にある報酬の価値を正しく測ってくださいます。そうして神への捧げ物を備え、隣人のためにも用いようではありませんか。学者も知識を盗まず、手柄や名誉に惑わされず研究していく。私のような説教者は人の言葉を盗まず、神の言葉を盗まず、神の言葉に誠実に向き合い、皆を求め、神から得たものを伝えましょう。神の皆と神の権威を背後に、語ることへの恐れ、それこそ一歩道を踏み外すと神のものを盗むことにつながるものです。間違った教えは人の生き方に影響され、人の人生を盗むことにもつながるものです。そしてそのような姿勢は聞く人にも同じく必要な信仰です。最後に、出エジプト記22章には具体的な例として牛と羊が盗まれた場合の規定が記されています。盗んだものがすでに手元にない場合は、牛は5倍、羊は4倍にして返さなければなりません。手元にあり見つかった場合は2倍です。レビ記6章では牛や羊に限らず、隣人のものを盗んだ人が自分のしたことに対する責めを覚え、祭司のところに来る場合、盗んだものの元の値打ちに5分の1を加えて、すなわち 120% にして償わなければなりません。それだけではなく、盗むことを通して神の信頼を裏切ったことへの代償として、傷のないお羊を連れてきて、自分のためにお羊が命を落とされ、代償の捧げ物として捧げられるのです。自らの盗みに対し責めを覚え、自分から 120% の償いを行い、主の聖なる皆を汚し、信頼を裏切ったことのために代償の捧げ物を携えて近づくこと、それはこの世の物欲しさ、この世のに根付いた心のままでは容易なことではないでしょう。できることではないでしょう。その悔いる心に、そう近づいてくる、その悔いる心にはすでに盗みを働く心が取り除かれているのでしょう。何よりもそのように隣人に対し償い、聖なる神の民とされた自分が民としてくださった神の信頼を裏切ったことに心を痛め、お羊を連れてくる、その心は神に受け入れられないことはないでしょう。私たちも神の御前、そのような 清い良心で生きようではありませんか。私たちが受けた福音は、代償の捧げ物になられた主イエスではありませんか。それはただではありません。代価が支払われたのです。隣人への償いはできても、神の前での罪は人にはできません。その代価がキリストであったことを忘れないでいきましょう。受けた福音が、その代価がいかなるものであるかを知る者は、代価を払わずに人のものを取ることはできず、むしろ何事においても私たちの隣人の時間や労力を知らずにでも侵害することがないようにと生きるのです。もしそのようなことをしてしまったことに気づいたときには、誠実にそれを償い生きるのです。十字架は私たちにその清い心、清い良心を与えるものではないでしょうか。それにとどまらず、自分の努力、労力、時間、自分の命であるそれらをもって人に与えることを喜ぶ、その自分によって人が生かされるのを見て喜ぶ、私たちも実会が指し示す、この第8回が指し示す、そのキリストの心に習い、そう生きていきようではありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、人に課せられた罰にでさえあなたの人への深い愛と慈しみがあること、そのような私たちに実会が与えられ、内側を照らし、本来あなたが良しとされた人の姿へと立ち返りの願いが、代償の捧げ物となられた御子を通して表されました。感謝いたします。それは私たちの内側からよこしまな心を取り除く力、私たちを生かす力と知恵です。どうかその力に頼り、盗んではならないと語られるあなたの御心を、この生涯全うして生きることができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、私たちを憐れんでください。世の罪を除く神の子羊、私たちを憐れんでください。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。それで報告をいたします。礼拝後には教会懇談会があります。教会の方は地下ホールにお集まりください。そしてその後信仰者に学ぶ会が続きます。そしてその後運営委員会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして次回の洗礼式と転入会式は7月26日です。その時に受洗転入会をご希望の方は願書をお書きになって5月17日までに私宛にご提出ください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。